皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスコジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサが兵庫県のアンヘルスタジオからお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、ラブフォールシングスお聞きの皆様、おかわりございませんでしょうか。三寒四温、寒い日もまだありますけれども、少しずつ本当に春の気配がね、感じられる日もあってワクワクしますね。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。今日は3月14日ということで、
はい、
ホワイトデーですが。
ホワイトデーですね。あのホワイトデー以外にも今日何の日か知ってます？
いや、わからないです。
今日はあの数学の日らしいんですよ。
数学の日、
はい、
なんででしょうね。
まあ、数学の検定協会がね、設定したあるんですけど、 3.14 言ったら
円周率ですね、は
い、ですから円周率の日でもあるらしいんですけども。
なるほど。
もう一つね、
はい、
パイの日らしいんです。
あ、なるほどね、なるほど。
まあ、あの数学に絡んでる、まあ、いろんなあの今日は楽しい日らしいんですけどね。
なるほどね、はい、そうですか。ではね、季節のお話しさせていただきますね。さて、1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今週の期間は、先週から引き続きね、啓蟄ですね。冬ごろもりしていた虫たちが地上に出てくる頃といった意味になりますが、山暮らしの私にとっては虫との共存は必須なんですが、まあ、ムカデさんとかね、ゲジゲジさんとか家の中に出るんですよ。
はい、そろそろ、
ね、出ますよね。
出てくると思いますよ。
毎年ね、あの、だいたいゴールデンウィークあたりに初めてのムカデさんと遭遇するって感じかな。
はい、結構大きいムカデさんでしょ。
そうですね、うちはね、山から。あと、あの、ヘビさんもね、もうそろそろ出てくるかもしれませんね。去年はちょっといろいろヘビさんといろいろあったので。
はい、
どうもね、うちの家の軒下に冬越ししてるに違うかなと思うんですよね、これ。
それはだけど、すごくいいことなんでしょ？
いや、わかんないですけどね。これ、まあ、女の直感ですけどね。
はい。
わかんないですけど。はい、さて、そしてね、二十四節気をそれぞれ三つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二個。今の時期はですね、ナムシ、蝶となるという時期なんですね。
え？マムシ。
マムシじゃない、ナムシ。
ナムシ。
ラッパの名ね。
あの、ヘビの話だったから、マムシと聞こえました。
ナムシですね。
ナムシですね。
はい。はい、この時期はね、さなぎがこう、孵化してね、で、美しい蝶になるという時期なんですけど、菜の花もこう、綺麗でね、黄色で。
ねえ。
はい。
綺麗ですよね、ね、菜の花。はい。
菜の花曇りとか、うん、菜種梅雨っていう言葉もこの時期のものだそうですけれどもね。ハムシはあの、葉っぱを食べる青い虫とか、のことなんですけどもね。はい、あの、蝶の幼虫のことらしいですよね。うん、美しい蝶に変身することから、夢緑という異名もあるそうですけどもね。
うん、
あの、成虫が2週間ほどの寿命は、あの、蝶2週間なんですって。あの、儚さからね、
はい、
あの、平安末期とか鎌倉初期の歌人とかは、西行さん。うらやましくも、儚かりけりと呼んでるそうです。
あ、
うん、寂しいですけどね。まあ、ちょっとの時間とか、うん。さてね、今日はね、
はい、
あの、どんな話題にしようかなってすごい悩んだんですけれども、うん、去年から撮影してますね、ドキュメント。なんですが、
はい、
空と土というあの、はいはいはい、ドキュメントをね、今作ってるんですけれども、去年の本当12月に完成予定してたんですけれども、
はい、
コロナとかね、
うん、
あの、まあ、諸問題いろいろありまして、あの、完成できなかったんですよ。ちょっと足りなくて、あの、はい、取材に行けなくてね。で、去年の1月からずっと滋賀県のニンニク農業をされてる、あの、須山さんを追いかけてましてね。で、まあ、彼は高島市という、ところで、はい、滋賀県のね、ニンニク農業されてましてね、それもなんか、光合成細菌を使った有機栽培されてるんですね。
はい。
まあ、そして私、彼を初めて取材した、ずっと追いかけた理由がね、まあ、農業っていうのは人手が必要じゃないですか。その人手を社会的弱者の方にね、
うん、
農業を教え ってこう自立しるきっかけになるっていうふうなことを、で、あのこう循環モデルを作りたいっていうふうな試みをお持ちだったんですよね。まあ、例えばだから、あの女性の DV なんかも問題を抱えている女性ね、シェアハウスを作って、うん、そしてそこをこう農業の拠点にしてね、うん、で、あの、須山さんのアドバイスのもとでこう、農業を覚えてもらってっていうふうなことも考えてらっしゃったみたいでね。面白いですよね。
ね、
うん、で、まあ、ここをちょっとあの、本当、去年の12月に完成する予定だったんですけどね、あの、ちょっと足りないなっていうのはあったので、あの、コロナなんかで取材に行けなくて、
はい、
そして、ちょっとね、紹介してもらった方がいらっしゃってね、
うん、
で、先日、その、紹介してもらった方のところに取材行ってきたんですよ。それが、
はい、
女性の起業家。企業、農業企業された渡辺由衣子さんとおっしゃる方なんですけども、はいはいはい、まあその方取材させてもらったお話とかね、うん、あのちょっとすごいなと思って思いましたけれども、私たちやっぱりあの野菜とかあまりこうどうです、あのジョさんお買い物とか行ったりします？
あ、しますけどね、野菜はやはりあのこう、ね、値段って言いますかね、結構変動するじゃないですか、うんうん、ですからそれはまああの野菜のその農家さんのね努力もあるでしょうし、
そうですね、ま
あ、実際、ね、いろんなあの実態といいますかね、そういうのをドキュメンタリー映画にされてると思うんですけど、楽しみですね。
あのやっぱり私たち、私もね、あの野菜、例えばあのキャベツね、98円とかで、ね、
はいはい、
売ってたら買ってしまうのでね、まあ、そんな問題とかもね、うん、いろいろちょっと今日話してみたいなと思っております。
はい、
さて、この後、ラップオーシングスは、腸のことならお任せ、ユースマインドの、健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はミスアップおすすめ楽曲、そして、番組後半ではね、前半の続きのお話してみたいなと思っております。素敵な30分を、ラップオーシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
と今やっぱりねコロナとかでね、はい、本当にあのちょっと気がめいてしまいますよね。
そうですよね。
だからまあこうちょっと元気出していかなあかんなと思うんですけど、はい、なんかいい方法ありますか？
はい、今日はですね腸の話にもつながってきますけども、
はい、
少し観点を変えましてですね、病に病気にならない口癖というお話なんですね、
はい、
このお話はですね福島県立医科大学災害医療支援講座の助教でいらっしゃいます、はい、原田先生のね、
はい、
文献からですね、ちょっとピックアップさせていただいたんですけども、
はい、
まあ、口癖っていうのがですねすごい意識を変えますよね。
そうですね。
ですから昔からですね、病は気からって言われますでしょ。
はい、
ですからその病の気という、その気っていうのはですね、自分が無意識のうちに使っている言葉なんですよね。
あるかもしれないですね。
ですから、口癖をですね、変えると言いますかね、非常にこう前向きな口癖を習慣づけるとですね、
はい、
病気がですね、寄りつかないというお話なんですけども、
すごいな、それは。
ポジティブな良い口癖の4つのルールということで先生がおっしゃってます。
はい。
まず一つ、
はい、
これはですね私もやってみようと思うんですけどね、私は病気になりませんってこう宣言するらしいです。
ああ、なるほど。
ですからまあひょっとしたらこういう病気になるん違うかなとかね、あの若干頭をよぎったりすることで日頃日常生活あると思うんですけどね、宣言するというのも非常にいいらしいですよね。
なるほど。
私は病気になりません。それから二つ目がですね、肯定文にすると、言葉、あの、口癖をですね。
はい。
ですから、例えばですね、うん、まあ、ちょっとこれ、病気とは違うかもしれませんけども、肯定的にするためには、
はい。
例えば、ちょっと、こう、太ったかなとか、太ったように見えるとか聞くでしょう。
はい、聞く。
そうじゃなしにですね、もう自分で肯定するんです。スリムになったなっちゃったと。そういうね、もう肯定にする言葉、口癖というのも大切らしいです。
はいは
い。それから3番目がですね、
はい、
状況をこう良いイメージをね思い浮かべ表現する。ですから今日も元気はつらつっていうね、自分でもこう元気に歩いてるこう、うん、イメージをですね植え付けてですね、
はい、
今日も元気で頑張るぞってよく言いますけども、
はい、言います言います。
それもですね朝起きてからそういう言葉を発するというのはね非常に大切なことらしいんですね。病気を寄せ付けない。
なるほどね。
そして最後4番目がですね、 ポジティブな感情を入れる、うん、どういうことかと言いますと、今日は楽しい、気持ちいい、心地よいというね、うん、ポジティブな感情を自分の中で取り入れて、
はい、
口癖にする、今日は楽しいなとか、
うんうん
う
ん、
そういう言葉がですね、病気がね、なかなかこう寄ってこないらしいんですよ。まあそれはいろんなウイルスの問題とかありますけどもね、うん、皆さん一度ですね、今言いました口癖をですね、
はい、
実践していただいて、
はい、
健康なですね、体作りに心がけましょう。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったなら、ほれお肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。さて、お送りしましたのはビートルズの Don't Let Me Down でした。これはね、私今ギターで練習してるねん。
あ、聞きましたうまいですねギター
ありがとうございます。弾きながらね、
ビートルズも負けないぐらい
何言ってんの。で今あのブラックバードとね、
ええ、
あと、イエスタデイとか練習してます。
一度あのこのラジオでも披露してほしいんですけどピアニストのミサップがですね、 ね
ギターがこ
れまた上手いんですよ。
いやいやいや、ハマってるんですよね今、ええとっても大好きなんです。まあそれはそうと、ですね、さっきの続きなんですが、ドキュメンタリーね今撮ってますという話なんですが、はい、農業に、ね、ついての、まあ、ドキュメンタリーなんですが、農業だけでなくやはりこう女性 の、ね、あの問題っていうんですか、日本のやっぱり女性のこう立ち位置とか、
はいはい、
あとそういうこともすごく私すごく問題意識持ってるんですね、
うん、
で、あの、まあ、ここではちょっと語りませんけれども、その中にやっぱりそういう要素があったものですから、私はあの今回その、須山さんね、
はい、
高島市でニンニクを作ってました、彼を追いかけたんですけど、まあ、あの農業女子といえばその渡辺さん、この間取材させていただいたね、はい、彼女もやっぱり女性のそういう社会進出とかそういう問題すごく持ってらっしゃって、うん、女性のね、あの起業されて、農業企業ですか、愛情かけてね、お野菜作ってらっしゃる方なんですか。やっぱりお野菜が安すぎるっていう風なのもすごく問題だし、それにあのこの間ちょっとたまたまテレビ見てたら、お野菜が規格外のものがすごくね、
あ、それ私も見ました、
ね、
あのプロフェッショナル
そうですよ、
あの NHK さんの番組で ねやられてましたけども、
だって野菜っても本当にもうスーパーで売られてるものって同じ大きさで、うん、同じ形のものでしょ、
はいはい、
あんなこと私もお野菜作ってありえないから、
うん、
まあ、そういうあの綺麗なものを買いたがるというね、スーパーで、まあ、
一般的にはね、
そうですよね、
は
い、まあ、そうじゃなくてお野菜ってそんなものじゃないっていうふうなことね、はいはいはい、やっぱり愛情かけてみんな育ってらっしゃるからね、うん、でやっぱり安すぎますよね。スーパーでキャベツ98円やからね。
そうですよね、買う方の立場からしたらまあ安いのありがたいんですけども、
そうですよ、ね、
実際この農家の皆さんね、
すごく困って
ますね、すごい愛情を込めて作られてる一つ一つがですね、
そうですね、
まあ、市場に出て、まあ、そのお値段っていうのはちょっとね、
そうですね、
いろいろ考えあると思いますけど ね、
まあ、だからそんなこともちょっとその中に入れてますけれども、 まあ、いろんな問題ね、定義しております。
はい。
で、といえばね、キャベツで思い出しましたけれども、ジョスさんなんかちょっと噂によると、鹿さんに餌をやってあげてるということで、すごい私びっくりしましたけれども。
いやいや、もうそんな大したことしてないんですけど。
スーパーでキャベツ、あそこ、こう、葉っぱ取ってるやつをもらってきてるんでしょ。
そのまま、買ったものをね、あげたらいいんですけど、せっかくね、まあ、スーパーでそういう、処分されるやつ
がですね、そうですよね。
その鹿さんたちのためになるんであれば思ってですね、いただいて、野生の鹿たちにね、あげるとですね、すごい野生の鹿たちと最近仲良くしてるんですけど、
なんか意思疎通してるとかでびっくりしました。
すごく喜んでね、いつも集まってきてね、私の顔を見てはですね、鹿さんがの鳴き声でお腹が減ってるとか分かってくるんですけども、
それがまたプー言われた言って、なんか裸足した言って言ってましたでしょ。
そうなんですよね、皆さん鹿、野生の鹿ご存知の方ね、鳴き声っていうのは結構甲高いピーとかね、
ピー言いますね、
言うんですけども、私今ご飯あげてるって言いますか、キャベツね、あげてる鹿さんたちはプープープー言ってですね、ものすごく可愛い声でね、私にお腹すいたって投げかけてくるんですけどね。
いや私もね、だからそう言って言われたからキャベツもらおうと思ったんですけど、
はい、
あれってちょっともらうの勇気いりますでしょ、はっきり言って。
勇気いるんですけどね、もう野生の鹿さんのためやったら思ってですね、勇気振り絞って、ちょっと恥ずかしいんですけどね、
そうでしょ、
スーパー行ってですね、処分されるのいただけませんかなんて、
そうそう、
恥ずかしいんですけど、やってるんですけどね。
それってすごいことやと思うんですよ。
いやいや、全然すごくない。
思ったんですけどね、それって、宅発と同じやな思ったんですね。
いや、そんなもう、
いやいや、宅発っていうのは、お坊さんの修行でね、
はい、
こう鉢を持って、もらいに行く、修行、あれも修行なんですけども、はい、あれもらった時にありがとうって言わないそうなんです、っていうのはそれは施しをすることで、こっちがあげる方ね、そこにお金を入れたり何か入れることで自分も何かいい功徳をもらうっていう風な修行なんですって。私たちもそのもらう方もね、はあはあ、だけど私なんか違う本でね、多分インドの物件やったの、それ読んだんですよ、
はい、
その時にその宅発する時にねは一番大変な修行だって書かれてたんです、っていうのが一般の方が、まあ、お坊さんになって宅発行くのが一番嫌がるんですって、っていうのは普通の修行っていうのは例えば早く起きて自分がしんどいでしょ、はい、自分がしんどい修行でしょ、でも宅発っていうのは何かって言ったらそのあれもらってくることでそこのお寺にいらっしゃる方他の方にも施しをそれ分けれるわけですよ、その日のね、ってことはまあ、言ったらまあ、自分のためとか何かのためにそこをもらってくるわけでしょ。それはね、もらうっていうことは骨敷きって言って骨敷きって書くんですけどね、
はい、
それ人から何かも施しを受けるっていうのはすごくプライドをね、自分のそういう執着も捨てないとできないことなんですって。
はあ、
だからそれを私何かで読んだことがあったので、いくら探してもちょっと出てこなかったんですけどね、はい、それ出そう思ったんですけど、だからそういうことって私はその2回か3回ぐらいそれもらったんですけどね、そのキャベツを、
キャベツを、はい、
ちょっとやっぱりこれ難しいな思いました。だからジョスさんはそれすごいな思って何回も何回も、
いやいやいや、そんな大したことじゃないんですけど、ただお腹空いてる鹿さんのためやったらですねそういうなんかプライドも何も捨ててですね、
そうですよね、
もらいに行ってるというのが正直なところで、
そう
本当にたくさんね、スーパーの、ね、
うん、
方もありがたくですね、
そう
実は正直に言ってるんですよ、私が食べると間違えられたんだ
から、そう、そうやね、
そういう野生の ね、動物たち、
う
ん、今なかなか野生の動物たちも食べるものが ね、
うん、山が切られて
られて、ね、少なくなってるっていうのも分かっていますんでね、
うん、
なんとか少しでもね、
そうですね、
お腹空いてるところに持っていけたらなと思って毎日持って行ってますけど ね、
鹿って、まあ鹿ってねやっぱ神様のお使いなんですって、日本でも。
いや、もう知りませんでしたね。
そうなんです、日本はだから、はい、仏様のお使いやということで、例えば楽観っていうんですか、
はい、
楽観やったかな、ほら和室に書かれてた、ああいうのにも鹿が書かれてたりとか、あと花札にも鹿が出てきたりとか、
はいはい、
あと奈良のああいう寺院なんかもね、鹿がそのままなってたりとかしますよね。今ではちょっと殺したりとかしますけども、普通しなかったんですよね昔は。でやっぱりインドのお話の中にも鹿っていうのはやっぱり神様の生まれ変わりで出てくるお話もたくさんあったりとか、はい、あと海外の、キリスト教ですか、あれでもやっぱり鹿さんっていうのは 神様のお使いやっていうふうなものがありますよね。だからなんかちょっとあの言うといたらいいんですか、鹿さん、あの神様にこれお伝え願います言うたらどうでしょうね。
いやいや、まあそんなあのよくはなくてですね、あの本当にお腹空いてる ね動物たちのためにやってることなんですけど、まあ、あの本当にね、今日あのドキュメンタリー映画のね、
そうですね、
ミサップ監督の、
はい、いやいやいや、
お話、はい、今日聞けてね、本当にあの、ね、よかったですし、
あのやっぱりそういう野菜のね、はい、お話なんかもね、ちょっと皆さんにあの聞いていただきたいなと思って、あのそ の, あのキャベツもらってるジャスコさん、ジャスコさん、
ジャスコさんっていうか、あのイオンさん、
イオンさん、ごめんなさい、ジャスコ何年前やね、そうそう、イオンさんね、
はい、
本当優しいんですよ、そのね、あの顔見たらもうくれるらしくて、でもその方と私もらいに行ったらね、あの知らんおっちゃんにね、
はい、
この小さな袋に入れて持って帰るやったらいいですって、まだ何もくださいも言ってないんですけど、言われたりとかね、まあ、いろんな人によっていろいろ違うんですけど、イオンさんもありがたいですよね。
いや、本当にね、ね、あ、もう感謝いたしたいと思います。
そうですね。はい。はい、まあ、野菜の話からちょっと鹿の話になってしまいましたけどもね、まあ、あそこのね、滋賀県にこの間、取材行ってね、最後、はい、最後のね、取材をしてきましたけれども、これでまたね、編集したらもうできますので。
空と土。はい、大体、監督、いつぐらいの完成予定です
か？いや、5月、もう3月中に完成させてと思ってます。はい、それでは、岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組の感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と、
ジョスでした。
それでは、来週もこの時間に、
Love for All Things!